それでは聖書をお読みいたします。今日与えられている聖書の箇所はマタイによる福音書20章の1節から16節まで、教会備え付けの口語訳聖書ですと31ページから32ページ、新改訳聖書ですと36ページとなっております。私は口語訳聖書で読ませていただきます。それではマタイによる福音書20章の1節。天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をして彼らを葡萄園に送った。それから9時頃に出て行って他の人々が市場で何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけて行った。主人はまた12時頃と3時頃とに出かけて行った。出かけて行って同じようにした。5時頃また出て行くとまだ立っている人々を見たので彼らに言った。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが誰も私たちを雇ってくれませんからと答えたのでその人々に言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。さて夕方になって葡萄園の主人は管理人に言った。労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から始めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた人々が来てそれぞれ一デナリずつもらった。ところが最初の人々が来てもっと多くもらえるだろうと思っていたのに彼らも一デナリずつもらっただけであった。もらったとき家の主人に向かって不平を漏らしていった。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのにあなたは一日中労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。そこで彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と一デナリの約束をしたではないか。自分の賃金をもらって行きなさい。私はこの最後の者にもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。このように後のものは先になり先のものは後になるであろう。今日はこの聖書箇所から天国の素敵な祝福と題して神様からのメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。昨日の午後はコンサートでしたからおじいさんは面白い話をたくさんしました。今日の午後は礼拝ですから面白い話というよりも聖書をどう読めばいいのか、こういう観点からね、イエス・キリスト様の例え話の中に隠されているイエス様が伝えたいと心の底から思いながら語っておられたそのイエス様のメッセージをね、皆さんと一緒に味わわせていただきたいと思います。イエス・キリスト様の例え話は福音書の中にたくさんあります。ざっと30前後あります。特殊です。何が特殊かというとですね、読んだだけではわからない、隠してあることがあるんです。何を隠しているのかというと、イエス様を十字架にすぐにも殺そうとしていた人たちにいつでも囲まれていたので、本当に言いたいことを隠すというこれが例え話の性質に一つあります。ストレートにものを言わないで隠しているんです。 うん、それですから分かりにくいんですね。でイエス様はいつでも例え話の後で、耳のある人は聞きなさい、耳のある人は聞いてください、言われました。その聞き方なんです。聞き方、イエス様の例え話の中に隠されているメッセージを正確に聞くために二つの約束事があります。二つの原則があります。一つは直前を見る、例え話の直前を見る。直前を見ると何がわかるかというと、はあ、そういう事情があってイエス様が、あ、例え話で答えておられるんだな、あ、例え話で教えておられるな、これがわかるんです。いわばテーマです。テーマがわかる。そうするとね、例え話をこう聞いていて、ブレがなく迷わず正しいメッセージをちゃんと掴むことができます。二つ目、キリストの例え話を正しく理解するための二つ目の約束事は、イエス様の例え話は聞いていくと、変ですね、そんなことはないでしょう、普通。ああ、それは夢にも出てこないことですね。随分強調されますね。なんでそんなにオーバーに言われるんですか。こういうね、アニュージャルポイントというものがあるんです。アンリールポイント。普通でない。現実を離れている。そういう話が出てくるんです。二つ。時に三つ、四つ。そこが隠しどころ。ポイントです。メッセージのポイント。話のツボです。これを心得たら、聖書という古典は少しも怖くはない。ユダヤの大昔の古典は現代の私たちにもちっとも怖くはありません。すべてそのまま大人から子供、子供から大人までわかります。はい、それではね、直前を見ることによってイエス様の心はどこにあって、この例え話なのか、これを押さえたいと思います。これ一番大事なポイントですね。はい、直前というとね、19章の27節からです。その時ペテロはイエス様に答えて言いました。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエス様は彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその百倍を受けます、すなわち永遠の命を受け継ぎます。また先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。これが直前の出来事です。ペテロの質問はこういうことです。私たちはあなたに選び出された最初の弟子たち、その中でもエリート中のエリートの12人ですね。私たちがあなたについていくとき、家族を捨てました、遺産相続も捨てました、網も船もみんな捨てて徹底的にあなたについてきました。半端な献身ではありません。21世紀にニュージャージーのあたりでフラフラしとるクリスチャンと一緒にされてもらっちゃ困ります。私たちは very very special、特別選び出された12人です。天国では何がいただけますか。天国の報いは何ですか。そしたらイエス様がニヤニヤ笑いながら言われたのは、ああ、たくさんありますよ。一つはね、裁かれる側から裁く側に座ります。はあ、そうですか。それから私のためにたくさん皆さん捧げてくださったので、その100倍、もっと具体的に言えば永遠の命が報いです。
は？もっと具体的に言えば、すなわち永遠の命。なんか余計抽象的になりましたけど、よくわかりません。あんまりドッとしない顔して弟子たちは聞いていたのです。それでね、後のものが先になり、先のものが後になります。大逆転が天国でご褒美をいただくときに起こるのです。この流れの中で、具体的にイエス様は天のお父様がどういうお心で私たちにご褒美をくださるのか、そのご褒美とは一体何なのか、これについて教えておられるのです。はい、それではね、20章の一節からおじいさんが読んでいきますから、最初に言った通り、普通でないこと、まず起こり得ないことが出てきますから、出てきたらすぐ手を挙げてください。手を挙げた人はここへ来ていただいて、なぜそう思うか、それを発表していただきません。だからおかしいと思ったら手を挙げて、それは普通ないでしょう思ったら手を挙げてください。天の御国は自分の葡萄園で働く労働者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労働者たちと1日1万円の$100の約束ができると彼らを葡萄園に送った。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行ってください。相当のものをあげますから。これはね、義となるものをあげます。救いとなるものをあげますから。任せてください。行ってください。こういうことです。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけてみて同じようにした。また5時頃に出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。どうして一日中仕事をしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言いました。あなた方も葡萄園に行ってください。ここまでで普通そんなことはないんですけど、イエス様何をおっしゃりたいんですか。ありますか、そういうポイント。ある、ありますね。ありますよ。葡萄畑の収穫というのはね、8月の終わりから9月いっぱいで、10月に梅雨を控えています。ユダヤの葡萄、聖書の世界の葡萄は棚にぶら下がらないんです。みんな地面を張っとるんです。ここがまず第一違うところですね。地面を張っとるんですよ。そこに雨が降ったら、一日で葡萄は腐り始めます。それですから葡萄の収穫は砂漠に近い国の真夏、カンカン照りの日にさらされて、大急ぎで梅雨を恐れながら進めなければならない。それで人々を雇いに出かけたんです。朝6時、次に9時、次に12時。あり得ることですね。6時間働けるんですから、事情によってはもうどんどん雇わなければなりません。さあ、3時、どうですか？まずね、これなさそうだなぁと、誰でも思うと思います。5時はどうですか？もう夕焼け小焼けでね、カラスが寝ぐらい帰っていく時間ですけど、こんな時間にね、人を雇いに行くなんてことは、まさに夢にも出てこない話ですよ。ありえない。ありえん。日本の私たちは、日本人は静かに聞きます。アメリカの文化も一応静かに聞きます。特に教会ではもうやじ飛ばさず、最後まで静かに、自分の意見も立って言わず、聞きますまずね。ところがユダヤの世界はそうではありません。ユダヤの世界はね、激しいやりとりが常にあるんです。5時？まさかイエス様。こんなことはないでしょう。聞いたこともありませんね。何をおっしゃりたいんですか？こういうやりとりです。だからもう本当にね、例え話っていうのはね、お芝居見てるようなやりとりが生きた。活発なやりとりの中でメッセージが伝わっていくんです。5時？ありえないでしょう、それは。5時に人を雇って何してもらうんですか？もう片付けが始まってますよ。こういうことですね。 天のお父様は、聖書の神様は、5時まで仕事をもらえないで、置き去りにされている人たち、こういう人たちのことを忘れない、切り捨てない。このね、6時に雇われる人は強い人です。12時間カンカン照りの日にさらされて、もうフライパンの中でゴキブリが走り回っとるようなが、ブドウの収穫はね、重労働中の重労働だったんです。だから、これに耐えられる人から順番、6時、9時、12時、まあ、3時は後片付けをやってもらうためにちょっと雇うかないう。もう5時になったらね、この人たちがブドウ園に着いた頃はもう終わりが近い。だから5時なんてのはもう絶対にありえない話。何をおっしゃりたいんですか。つまりね、一番弱い人、一番傷ついて怪我があって病気を抱えていて、他の仕事ならできるんですけど、ブドウの収穫だけは無理。もう自他ともに分かったんです。役に立たない。ブドウの収穫に関してはね。箸にも棒にもかからないいうのが五時の人たちです。しかし、天の神様は、報いをくださる天のお父様のお心は、優秀な人、強い人、エリート、優れて強い人、と同じように、最後まで置き去りにされている人たちを決して見捨てない。わざわざ戻ってきて、あなた方も葡萄園に行ってください。こういうお方です。天国で報いを期待するというのは素晴らしいことに違いないけれども、私の天の父を誤解しないで天国に行く備えをしてください。こういうメッセージですね。皆さんは何時の人ですか。皆さんはこの例え話の中に生きていたら何時に声をかけられた人だとご自分でお思いですか。おじいさんは間違いなく5時ですけど、日本では病床洗礼というのが諸外国に比べて高い確率であります。それは家族で一人の人が救われて一生懸命に証をしてお祈りをして愛を持って仕えて教会に一緒に行ってください、教会に行ってください、特別集会に行きましょう。なかなか家族は首を縦に振りません。そうして30年40年50年祈り続け仕え続けて、そしていよいよ人生の最後のベッドサイドでイエス様を信じて洗礼を病床で受けるというこの確率がね、非常に高いんです。つまり5時の人たちが日本には多いんです。5時59分前後の人も実に多いんです。それはね、あなたの祈りが足らないからじゃないんですよ。あなたの愛の使い方がいい加減だからではないんです。神様は一人一人に対してね、最善の時を見ておられるのです。それですから、なかなかね、周りが動かないとしても、笑顔と賛美の歌声と、そうして愛を持ってね、言葉を少なくして愛を持って使える、愛を持って使える、やがて時が来ます。そしてね、イエス様を信じて洗礼をいただく時が 必ずあなたの家族一人一人に用意されています。八節見てください。こうして夕方になったので、ぶどう園の主人は監督に言いました。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから順番に、最初に来た者たちにまで一列に並べて順番に賃金を払ってやりなさい。これは当たり前のことですか？当たり前でないことですか？当たり前ではないですね。おかしいです。朝6時から働いた人たちはね、もう12時間肉体労働で、へなへなと座り込んで、物を言うのももう大義。綿のように疲れ切っています。こういう人たちから順番に並べて、真っ先に家に帰ってもらういうのが当たり前です。イエス様、それはおかしいです。12時間働いた人の心にもなってあげてください。何ですか、それは。何をおっしゃりたいんですか。こういうやりとりです。ここにイエス様はメッセージをコミュニケートしておられるのです。ですね、自然にできる列というものがあるんですけど、はーい、時間になりました、仕事をやめてください、賃金を払いますから事務所の前に一列に並んでください。最初に並ぶ人たちは朝の6時組です。次に9時組です。次に12時組です。3時組が続きます。5時から男たちが後ろからついて並ぼうとすると、先輩がみんな振り向いてね、何お前らもらうつもりか、ワンセントか、なんかね、嫌味たっぷりにね、もらえるわけないだろう、悔しかったら明日朝一番に雇われて、それから並べ、なんか先輩は時に怖いです。イエス様はこの例え話の中で、居場所をなくしている五時の人たちを真っ先に並べるように、最後に来た者たちから順番に列を作らせて賃金を支払うように言われました。この辺りに来るとね、弱い者を切り捨てない、できない者を放っておかない、絶望の中にある者をきちっと声をかけて引き上げてくださるイエス・キリスト様の恵み、そして居場所をなくしてほとんど何の働きもなかった者たちの心を汲み取って、その人たちを一番に並べるように、居場所を与えるように、なんかね、すごい例え話だと歴史の人々は感嘆の声を上げてきました。イエス・キリストの救い、イエス様の福音が輝いているではないか。ああ、天のお父様とはこんなにも優しいお方なのだ。僕はこう見えても養子なんですけど、養子ってお分かりですか？男なんですけど、お嫁さんのようになって、女の人の家によろしくお願いします、小さくなって入っていって、普通はお嫁さんの相手の名前に変えるんです。山田さんのうちに養子に行けば山田義弘になる、朝倉さんのうちに行けば朝倉義弘になる。ところがおじいさんは養子で、結婚してもらったんですけど、 名前は変えずに胸張って偉そうにして、岸義弘に変えないで、家内が名前を変えました。こうやって、ほぼ、半世紀ほど、朝倉孝子さんの実家にお世話になってきたんですけど、家族が、幸か不幸か、母親一人だったもんですから、非常に暮らしいというか、あんまり、小姑めじゃの、舅だの、キーナーも使わずに、その義理のお母さんも、クリスチャンだったですから、あんまり全く気も使わず、自分が生まれ育った家みたいに偉そうな顔して生きておりました。それでも、振り返れば50年、約。1回か2回は、一人お手洗いに逃げるようにこう入って、西の窓を開けて、遥か岡山の空を遠くに見ながら、岡山へ帰りたい。お母ちゃんところに帰りたい。みたいに思ったことがあったかなという感じですけど、僕はね、世のいわゆるお嫁さんいう人の立場の複雑さいうか、微妙さいうか、居場所がないなあいうね、辛い経験、こういうのがね、なんとなくわかるような気がします。居場所がないというのは皆さん辛いことです。アメリカに来て日本人として居場所がないと、こう拒絶されているかのような経験、まあ一度や二度はいろんな時あっただろう思いますけどね。この居場所をなくしている人たちに、いの一番に居場所を用意する。これが天国です。イエス様は言われました。あなた方は心を騒がせてはならない。恐れてはならない。私はあなた方のために天国に先に行って、あなた方の居場所の準備をするのである。そうしてあなた方のための居場所ができたら、私は帰ってきて、あなた方を私のところに迎えます。私の居場所のあるところに、あなた方の居場所もあるためです。今日ここに集われている全員、一人の例外もなく、天国にはあなたの居場所が用意されています。神様に愛され、神様に選ばれていないで、その人生の中で、教会の礼拝に参加するということは起こり得ません。私たち全員天国に居場所があります。そしてイエス様が私たちを迎えに来てくださる。これはね、歴史の終わりに非常に近いと皆さん言われますが、各世紀に言われてきたんですね。近い近いと。そして21世紀まで来ました。しかし、馬小屋にイエス様がお生まれになって、天国から地球に人の姿をとって下ってくださった。もう一回イエス・キリスト様がこの地球に帰ってきてくださる。The second coming of Jesus Christ。 その時は歴史の完成として必ず来ますが、それよりも早く僕らの人生の終わりの方がやってくるような気がしないでもないでしょう。ね、皆さんの人生の最後の方が早い場合、イエス様は あなたの枕元に、ベッドサイドに、あなたを迎えるために来てくださるんです。この証言は子供たちの間に多いのです。2歳、3歳、早く召されていく子供たちが、その臨終で突然のように目を見開いて、イエス様が見える。イエス様が迎えに来てくださった。あ、イエス様だ。なかなか牧師の臨終にこういうのはないんです。ところが、幼子、子供たちには多いんです。皆さんの人生の最後が来たとき、必ずイエス様は、私の居場所のあるところに、あなた方の居場所もあるからです。私は行って場所の用意ができたら、また帰ってきてあなた方を迎えます。あなたの居場所が天国にあります。イエス・キリスト様は必ず一人残らず今日ここに参加している私たち一人一人を迎えるために、天使たちを引き連れて来てくださいます。最後に来た者たちから順番に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。最後を見て終わります。9節から最後までは、一番ありそうにないことなんですけど、あっては困ることなんですけど、そんなのは、人権無視いうか不平等いうか、このありえない最後を見てください。そこで五時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1万円ずつもらった。は？五時の最後の連中が1万円もらった。最初の者たちがもらいに来て、もっとたくさんもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人1万円ずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間も働かなかったのに、あなた方は私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えていった。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではないか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいので、人が良すぎるのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。皆さん、全員がね、全員が100ドルだったんです。全員が100ドル。12時間働いた人も100ドル。最後に滑り込んで見とっただけの人も100ドル。ブドウ園に入った人は全員同じ報いでした。だから働きの内容によって与えられているのではなく、つまり労働の報酬ではなく、恵みの祝福です。ビリー・グラハムという大伝道者も100ドル。西郷里先生という牧師先生は比較で出すいうのはどうかいう 何も特別な気持ちは働いておりません。ただ出ただけのことで。西郡先生も100ドルって。それで皆さん全員100ドルなんですけど。これ納得いきますか？いやー、ちょっと先生の苦労は半端ではないから、信徒の私たちとは多少の差をつけてあげてください。そうでないと、なんかもう悪い気がします。永遠に悪い気がするんじゃもう嫌ですから、ちょっと差をつけてください。そういう気持ちになりますよね。でもね、本田浩二という先生もね、羽鳥明という先生もね、大川嗣道先生もね、大川道夫先生も中野雄一郎先生もみんな100ドルですけど。で、これが嫌なら、あ、じゃあ別の国へ行ってください、言われる。天国はこういうところですから、だからペテロが質問したのに答えておられるんですよ。ね。Very, very special chosen disciples だと思ってるけど。ニュージャージーの人と変わらんのよ、言われたんです。天国に行ってみりゃ、みんな永遠の命をいただくんです。罪の許しと永遠の命をいただくので、そのつもりで行くようにって。ここのところがね、最も多くの人たちが感動するところです。ビジネス宗教に騙されて本当にお金を巻き上げられた人たちが聖書の世界に来て、ここほど感動するところはないです。100年教会に仕えようが、1日教会に仕えようが、祝福は同じ一でなり、罪の許しと永遠の命、神様の家族の養子養女として迎えられるのです。1億円献金しようが、教会のお金をいただいて逃げた、こういう人もどこかで悔い改めてイエス様信じたら、天国でいただく祝福は同じです。あのね、親というものは自分の子供の中でハンデを持つもの。この子供のためならね、死ねないんです。優秀な子のためなら死んでも構わないという誇りですね。ところがね、ハンデを負う子供を持つとね、親は死ねないです。その子よりも長く生きる、生きなければならない、こういう気持ちになると言われますね。親心ってそういうものだと思います。これを完成させた親心を持ってくださるのが天のお父様です。それですから、私たちが天国に行って永遠の命の世界に入れていただくために、もし順番に並ぶということになったら、皆さんの順番は相当早いところにあるような気がいたします。まあ、トップバッターとは言わんまでも、かなり最前列に僕らはみんな並ばせていただいて、それで天国に住む家があるとしたら、自分の趣味に合わせて好きなのを選びなさい、言われると思います。間違ってもイエス様の宮殿の隣なんかに住むもんじゃありません。毎朝カーテン開けるたんびにイエス様と目が合ったらどうしよう。永遠に緊張しながら朝を迎える。そんなわけですから、僕はもう国境沿いのあたりで永遠にのんびりさせていただいて、100万年に一遍ぐらいイエス様の顔を見に神殿の近くまで行けばもう十分です。天国に入れていただくだけでも本当に、それで大満足。皆さんは何時の人ですか？朝の6時の人たちですか？ここでイエス様は 感情を殺しておられます。まあ、たくさん働いた人にはね、ちょっとなんか添えるいうのが日本流ですけど、アメリカはどうか知りませんけれどもね、ちょっと12時間働いた人に1デナリだけでは申し訳ないから、干しぶどう12箱ぐらいちょっと添えてあげましょうとか、なんか気遣いますでしょ。なんか。でもそれがないです。もう筋だけ通して法律論だけです。契約はいくらですか？約束はどうなってますか？100ドルですね。1万円ですね。1デナリですね。その通りですね。何も不正はありません。きちっと筋を通してますね。うん。筋を通されただけで人生片付くか言うと人間関係はそんなもんじゃありませんね。やっぱり気持ちですね、気持ち。それなりの気持ちを入れてください。でもイエス様はこの例え話で、ありえないことですけど、気持ちを全然入れません。筋だけ通しておられます。それはイエス様がね、あの十字架の上に、縦の筋と横の筋、もうこの世界で最も筋を通しているものは、十字架の縦の筋と横の筋です。神の正義と清さのまっすぐに天から地を貫いた審判の十字架上の筋。そうしてキリスト様の優しい温かい愛の憐れみが横の筋を貫いて、信じる者受け取る者を皆救って天国の居場所に私たちを導いてください。この十字架を後ろに置いてイエス様は筋をきっちり貫いて救いの祝福というもの、報酬ではなく報いではなく祝福を、恵みをいただくのです。これを伝えておられます。こうなってくるとね、イエス様の三十の例え話を片っ端から勉強してみたいと思うでしょう。二つの約束、直前を見て事情をつかむ例え話の中にはありえない。これは普通ありえない。二つ、三つ、必ずありますから。そこを見つけ出して、何を伝えようとしておられるのか。これをしっかり受け止めてください。お祈りをします。優しい天皇父様、私たちは誤字の人間です。いやいや、5時59分59秒の人間です。こんなものを見捨てず見放さず、丁寧にあなたは戻ってきて招いてくださったことをありがとうございます。ただ信じるだけで救われる救いの道をイエス様が十字架の上で完成してくださいました。復活によってその保証をくださいました。改めてここにいる私たち全員、イエス様の救いを心の中に受け止め、確認し、安心と平安と喜びを持って、良い人生を一日一日楽しむことができるように、そしてイエス様の恵みの救いに対する感謝と感動を持って、あなたを愛し、 世の人々を愛していくことができるように私たちを導いてください。今日の恵みを感謝します。イエス・キリスト様を通してお祈りします。アメン。